説教 CD ナンバー284。本日のメッセージは、戦足式、生産式の意義と題して、2014年3月29日に持たれました礼拝説教です。話、金城重弘。
今日は一期に一回の戦足式生産式の時になっております。毎回毎回やっておりますが、この戦足式生産式、主がご自分の教会にお与えになったこの式の意義を学んでみたいと思います。ヨハネによる福音書13章の17節、ご一緒に読んでみましょう。ヨハネによる福音書13章の17節。17節ね。開きましたか？はい、一緒に大きな声でお読みしましょう。はい、もしこれらのことが分かっていてそれを行うなら、あなた方は幸いである。はい、これらのことというのは何のことでしょうか？戦足式生産式、この意味が分かっておれば、分かって行うならば幸い、ハッピーであるって言うんですね。ヨハネ13章の1節見ると、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことをお知りになり、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛された。イエス様のご生涯は、その働きの一つ一つの出来事は皆定まっていたというのであります。時が定まっていたというのであります。私の時はまだ来ていない、私の時は近づいた、そして私の時は来た、この三つに分けることができます。イエス様は天の父のもとに帰る時が来たことを知っておられました。そしてその時が来たということをはっきりと彼らに告げたのであります。十字架の影の中におられたキリストは、非常な心の苦しみを持っておられました。愛する、最後まで愛していた弟子たちに裏切られ、捨てられ、逃げられるということも知っておられました。そして犯罪者が受ける最も屈辱的な方法でご自分が死ぬこともご存知であられました。そして人々の暴音、どんなにやってもやっても、その恵みと慈しみ、苦しき御業を忘れてしまう暴音、そして結果は残酷な取り扱いをされること、どんなに大きな犠牲を払っても多くの人たちにとって無駄であるということもご存知であられたんです。しかしイエス様にとって一番心配なのは、自分が天の父のもとに帰って この地球に残された弟子たちのことでありました。激しい試練が、迫害がやってくることを知っていました。そして彼ら、イエス様は彼らのためにどうやったらキリスト教の神髄、私が天を捨ててこの小さな地球に下って、そして神を明かしすること、人に仕えること、キリスト信者の本当の品性は何であるかということを知らせること、そして彼らが全世界に出て行って同じように神を明かしすること、これを心配しておられたんですね。つい先までルカの福音書22章の24節を見ると、弟子たちは3年半も寝食を共にしながら、なお誰が一番偉いだろうかと論争していたんです。集中的に3年半も寝食共にして、神様の愛、犠牲、そして心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛し、そして同じように心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして人々を愛するように教えてこられたはずなんだけれども、理解できなかった。真の偉大さは謙遜にあること、真の偉大さは奉仕にあること、人生の目的は奉仕であるということ、無我の奉仕。けれどもたくさん、ヨハネは、ヨハネによる福音書、イエス様が教えた教え、その技、書こうと思えば地球もそれを包むことができないほどだと言われるほど天国の教えを教えられた。けれども弟子たちが悟っていなかったんです。これは弟子たちばかりでなくて、誰でも、人のうちには自分を兄弟よりも高く評価する、認められたい、自我のために最高の地位を求める傾向、誰にでもあるということ、そしてそれが同じ信者の仲間に冷酷な精神を表すことがあるんですね。宣誓式は準備の式とも言われる、謙遜式とも言われる、聖餐式の前になされる足を洗う式、主ご自身、王の王であられた、君の君であられた、そのお方が天を捨てて、そして小さな地球、惑星に下って来られて、そしてまず弟子たちに無我の奉仕を教えようとしておられた。けれどももう別れようとする、これ告別式とも言っていいものです。別れようとする寸前まで彼らは天国の精神、原則を掴んでいなかったんですね。不和、嫉妬、傲慢、利己心、これから清められないと、ユダヤはじめ、そしてサマリア、全世界の果てにまで彼の証人となることはできなかったのであります。マタイ20章の28節に 人の子が来たのは、その目的は仕えられるためではなかった。今のローマ法と全然違うね。仕えられるためではなかった。仕えるために来たのであると。自分の命を与えるために来たのであるとおっしゃいました。本当の偉大さというのは、唯一の偉大さというのは、謙遜の偉大さである。唯一の卓越は、他人への奉仕である。弟子たちが学んでいなかったこと、我々もまだ学んでいないために、まだ死を迎える準備ができない、できていないのではないでしょうか。イエス様は聖餐式に預かる前に、まず埃で汚れた弟子たちの足をも洗いました。なんというへりくだりだったでしょう。主であり、また教師である私が、あなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗うべきであると言って、上着を脱いで、そして弟子たちの足を洗ったのでありました。天の大きみが手本として示したのであるというんです。このことはすべて私があなた方にした通りに、あなた方もするように私は手本を示した。これがこの儀式の目的であったという。もしこれらのことが分かっていて行うならば、あなた方は幸いである。しかし、なんと我々一気一気の単なる儀式で、形式で終わってしまうことがあるでしょうか。洗足式が済んでから、それから聖餐式に預かります。キリストの体が砕かれて全人類のために、そして血を流すことを記念する聖餐式。これはカトリック教会では本当にパンとそして血が実際のキリストの体に、キリストの血に変わるというふうな神秘的なことを教えていますが、これは単なる象徴にすぎません。キリストが我々のために身体が砕かれたことの象徴、キリストが我々のために死なれたことの象徴でありました。今までユダヤ人たちは4000年の間、人類を救うメシアが来られることを期待して、杉越の子羊を捧げておりました。生贄を捧げておりました。4000年の間。そして今や、全く新しい契約、新しい儀式を弟子たちにお与えになったのです。ですからもう我々はユダヤ人のように、もう杉越の生贄を捧げる必要はないんですね。イエス様がご自身の身体を十字架に捧げられたときに、あのローマ兵が槍で身体を突き刺したときに、二つのものが流れ出した。何だったでしょう。血と水であったんです。この二つのもの。キリストの血は流されたばかりでなくて、この象徴的なこの ここにある聖書でもあるように、キリストの犠牲の血が流されたばかりでなく、それは聖女と死聖女に入って注がれなければ贖いはなされなかった。こうしてあなた方の罪が許され、そして贖われるのであると言われた。注がれた血、流された血、注がれた血、イエス様の犠牲の血、そして血による中保の働き、これを表していたんです。天においてはご自身が流された血をもって我々罪人のために今もなお取りなしをしておられる。雄弁ね。そして地においては、地球においては、ご自身の御霊、聖霊が我々のうちに、イエス様がなさった功績、しておられる働きを聖霊が効果あらしめるために我々の心に働いて清めてくださるんです。血と水を表してました。この聖餐式はまた、この絶えざるイエス・キリストの中保の働きを象徴し、また過去にイエス様が2000年前に全人類のために命を落とされた、血を流されたことを象徴するばかりでなくて、キリストの再臨をも表していたのであります。そしてこの先祖式聖餐式を通して、イエス様は同じ兄弟姉妹方、主にある兄弟姉妹方が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということを教えるためであった。愛と一致のためにこの儀式が定められたのであります。これは新しい戒めであるとイエス様おっしゃった。この戒めには10回がありますが、イエス様はあえて、私はあなた方に新しい戒めを与えるとおっしゃった。なぜ新しい戒めであったかというと、まだ互いに愛し合うことができなかった、まだお互いに嫉妬し妬み合っていた、争い合っていた。この戒めはモーセの時代からあったんです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよ、同じように隣人を愛せよという戒めはあった。なぜ新しい戒めであったかというと、彼らにその戒めが実行されていなかった。では我々にとって今日、これは新しい戒めではないでしょうか。弟子たちのようにまだ変えられていない状態であり、まだ花婿イエス様を迎えることができない状態であるからです。最後のためにこの聖餐式というのはどんな意味があるんでしょうか。初代文集からお読みします。イエスは聖女における奉仕を終わり、死聖女に入られた。神の律法を収めた箱の前に立たれた時に、世界に対する三天使の使命、第三天使の使命を携えたもう一人の力強い天使をお送りになった。そして彼は力と行こうと思って地に下り、これまで人類に与えられたことのない恐怖すべき威嚇を持った恐るべき警告を発した。このメッセージは神のために民の前にある試みと苦悩の時を彼らに示して、彼らに用心させるためのものであった。弟子たちに彼らが間もなく直面する苦悩、 試練のために用意するためにこの聖餐式を行ったと同じように我々再臨信徒に間もなくかつてなかったほどの苦悩そして迫害がやってきます。だからもっと意味があるはずです。これらのことを分かった上で聖餐式宣誓式をするならば幸いである。彼らは獣とその像と激しく戦わなければならない。獣とその像を拝みその刻印を全世界に強要するという事件が間もなくやってくる予言によると。そして世界統一政府ができる。そしてローマの制度を全世界の人々に強要する。良心の自由が奪われる。その試練が世界的にやってくる。彼らが永遠の命を得る唯一の希望は固く立つことである。彼らはその生命が危機に瀕しても真理に固く立たなければならないと天使は言った。第三の天使はここに神の戒めを守りイエスの信仰を守る生徒の忍耐ここにありと言ってどこを指したんですか。どこ？ワシントンの世界総会。神の戒めを守りイエスの信仰を守る生徒の忍耐ここにありと言って天の聖女を指さした。天の死聖女を指さした。なぜですか。イエス・キリストが我々のために犠牲となって生贄を捧げたその犠牲の血、血をもってご自分の血をもってご自分を信じる民がその品性が完成してそして迎えるために最後の贖い、最後の贖い、特別な清め、仕上げです。驚くべき神の恵みというのがね、とても素晴らしい朝に読む本ができてますね。あれぜひ皆さん買ってください。改革派の人が出版したエレン・G・ホワイトの驚くべき神の恵み250ページに最後の死聖所における贖いは特別な清めは不死への不死というのは死なない、もう永久に死なない不死への最後の一筆という表現がなされている。最後の一筆、ミケランジェロが最後の晩餐を書きましたね、あの有名な。そしてイエス様を中心に最後に裏切る者のユダを書こうと思って数年あちこちそのモデルを探し回ったそうです。なかなかモデルを探すことができなかった。そして音を見つけてみすぼらしい非常に陰鬱なその人を街角で見つけて連れてって、そして自分の画廊で最後の裏切る者のユダを書いたんです。そして最後の一筆で完成した最後の晩餐、傑作ができたんです。まあいろんな逸話がありますが、ダ・ヴィンチはそれを見て非常に満足したけれども、このユダのモデルになった人はその絵の前に立って非常に悲しそうな顔をしたそうです。どうしたんだ、素晴らしいじゃないか、 実はと言って話した。実はあの中心におられるイエス様のモデルは数年前に私でした。私は数年前にここに来ましたけれども、あれから落ちぶれてもう人生すべて捨ててもいいということで自分はこんな目になりました。そしてあの最後の晩餐がね出来上がったんだ。この最後の死聖所における最後の贖い、これ我々の教会もこの言葉使わなくなりましたね。先駆者たちが堅固な土台の上に据えた十字架、そして天の中保の働き、そして死聖所の最後の贖い、罪の除去、この言葉さえも使わなくなった。そう、皆さんね、これからもう今ローマ法は初めて異例なイエズス会が法王となった。この間も動画見せましたね。サタンはいよいよ光の天使を装ってパフォーマンスを行うと多くの人々が騙されてしまう。あれがキリスト教。キリストだキリストだと言って叫ぶんだそうです。それほどまでイエス様がやったこと、イエス様が教えたこと、みんな真似て人々を魅了するから騙されてしまう。先民をも惑わされる。マタイの福音書24章を見ると多くの人が惑わされる。先民をも惑わそうとする欺瞞。あまりにも素晴らしい姿でヨハネによる福音書に描かれている姿で現れてくるんだから、イエス会はどうやってできたかというと、初代キリスト教にね、初代キリスト教は命を捨ててでも真理を擁護した。そしてキリストのために、その御言葉のために、神の真理のためにたくさんの人が殉教していった。そしてキリスト者が流した血は種であると言われるくらい、どんどんどんどんキリスト者が増えていった。迫害はかえってキリスト信者を多くした。その力はどこにあったかということを知ったイエズス会は同じようなことを真似るというんです。初代キリスト者のあの自己犠牲、あの謙遜、あれを真似る。そして人々を騙していくというんです。ではイエズス会が今方法となって新世界秩序を作ろうとしている、ね、たくさんの人たちが騙されるこの時、大変な新世界秩序に従わない人たち、世界政府 の秩序に従わない人たちは大変な迫害に遭います。かつてなかったほどの悩みの時が我々にの目前にあります。するとイエズス会と対決するためにはどうしたらいいんでしょう。イエズス会はキリスト者に勝利するために彼らを招いた。キリスト者をキリスト者に対決、あ、ごめんなさい、イエズス会に対決するにはキリストの品性が完成されて反映される以外にないということです。そして全地を照らす栄光の天使が信者を通してその品性を反映するときにイエズス会と対抗する。どんな迫害も彼らは耐えていく。彼らは生徒たちは ついに勝利すると、あの黙示録17章に書いてあります。そう、キリストの道のね、10ページ11ページ、大好きな言葉があります。私どものために払われた値、私どものためにその一人子を死にさえお許しになった天の父なる神の大いなる犠牲を考えるとき、我々はキリストによって非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられませんと書いてある。どうするとき、キリストが払われた値、父なる神の大いなる犠牲を考えるとき、どんな高潔な状態にも到達することができるというんです。それはキリストは神と神であられ、神と等しい方であられたけれども、かえって己を虚しくしてしもべとなり人間の姿となられた。そして人に仕え死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで謙遜に謙遜、もうこれ以上下ることができないというところまで高い神のご品性にを表した、その高いキリストのような品性、謙遜、キリストのような無我の奉仕、完全な品性というときに難しいことではない、キリストのような完全な無我の奉仕、キリストのような完全な謙遜、最後の民はそこに到達できると言うんです。私たちが神の子と呼ばれるためにどんなに大きな愛を父から賜ったことがよく考えてみなさいとヨハネは言いました。さあ、これらのことをわきまえた上で先祖式聖餐式に預かるならば、あなた方は幸いであるというんですね。我々のこの霊的な能力を鋭敏にしてもらって、そして聖霊によって我々が大いなる値、神の払われた大いなる犠牲に応答するように心の弦を奏でて賛美することができるように、この短い時間をこの儀式に費やしたいと思います。それではこれから宣誓式に移ります。宣誓式はどなたでも参加できますが、聖餐式は宣誓式が済んでから、あと聖餐式、キリストの血を表すブドウ汁、キリストの裂かれた身体を表すパンをいただくには、これはキリストと契約するんですから、いずくまでも予感という、ですからまだ自分はイエス様を個人的な救い主として受け入れる準備ができていないと思う方々は遠慮してくださって、まあ見てていいですね。そして願わくばこの計り知れない神の御子イエス様に表された神の慈愛に触れるように聖書を学び、そして幸いを得るものとなっていただきたいと思います。それでは宣誓式に分かれましょう。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。